今日はですね、2013年9月28日土曜日です。なんで今日はこの日付のことをわざわざ言ったかというと、別に言う必要もないんだけど、あの連続テレビ小説大人気のアマちゃん、アマちゃんが最終回だったんですね。で、まあ最終回でアマちゃんがこう無事ハッピーエンドというかね、こう大演壇で終わったっていうところで、ちょっとね、あの僕もさっき録画しておいたのを見て寝坊したんでリアルタイムでは見れなかったんですけども、あのすごくね楽しい面白いドラマだったなーっていうことでね、あのすごく、あ、こういうドラマね、こんな時代に楽しめてよかったなーっていうね、あのそんな感想でした。あのアマちゃんはね、もう本当に最初から知ってて、お、クドカンが連続テレビ小説やるんだっていうことだったんですけども、僕あんまりあの15分単位のね、あの毎日やる連続テレビ小説ってそんなにあのスタイル的に好きじゃなくて、あのあんまり見てないんですよ。だけどアマちゃんが今回あまりにもみんなが面白いすごいっていうからね、もう途中から見始めたわけです。で、東京編に入るあたりからね、ちょっと毎日っていうかこう見てたんですけども、あのやっぱりね、そのクドカンのこのテンションの上げ方とかね、そういうのがもうみんなちゃんと入ってて、あのそこら辺が面白かったなと、非常にあの、楽しみに見るようになってしまいましたね。で、やっぱりあれはね、あの、とにかくいろんな世代、まあ、橋幸夫のいつでも夢をとか、あとはキョンキョンとか薬師丸ひろ子の世代、それからもう今のね、あの、アイドル全盛のそういったこう、ユニットたちの、ユニットアイドルとかのこう、そういうね、あの、いろんな3世代の、そういうネタっていうのを面白く取り込めたっていうのが、やっぱり、こう、いろんな幅広い人に興味を持ってもらえた要因なんだろうなぁ、なんて思ったりとかしています。で、結構ね、あの、出演陣もすごくいろんな人が出てたなっていうのも結構あの、印象的で、まあ、キョンキョンと薬師丸ひろ子の共演とかね。で、しかもね、あ、もう一つあの、キョンキョンのあの、そうそう、キョンキョンの若い頃を演じたあの、有村架純ちゃん。有村架純ちゃんのあの、80年代聖子ちゃんカット、あれはすごいね。本当にすごい可愛いし、あの、本当に、あれって、若い頃のキョンキョン、みたいな、本当に若い頃のキョンキョンみたいで、しかも、若い頃のキョンキョンよりも可愛いというね、もう彼女がちょこちょこっと出てきたりとかしたっていうのがね、すごく面白くって、僕、ああいう演出すごい好きなんですね。で、結構あの、もう今週最終週のあの、薬師丸ひろ子はね、あの、舞台で歌を歌うっていうシーンのところとかもね、ちょこちょこっとこう、なんか出てきたりとかして、まあ、ああいう演出、あの、人によっては好き嫌いっていうのはあるみたいな、と思いますけれども、僕はすごく好きですね。なんかこう、夢があるっていうかね、なんかそういう、なんか、幻想とかね、こう気持ち的なところっていうのをね、こう、うまい、ね、そういう説明しないでもこう、映像でああいった形でね、若い頃の、その、キョンキョンが、出てくるっていうところがね、あの、映像で何も説明しないでああいうのと演出をパッパってやっちゃうっていうのはね、すごく僕はありだと思っています。まあ、なんでありかなしかなんていう話をすると、まあ、アマちゃん、やっぱりあの、一部の人、まあ、僕らの親世代とかだと、やっぱりあの、ついていけないっていうか、ダメな人は全然ダメだったみたいで、あの、知り合いのね、あの、お母さんがね、アマちゃんがパンパンパンパンって始まった途端にチャンネル変えたみたいな。あ、この感じついていけないんだなって、まあ、確かにね、あの、ついていけない人っていうのはいるんだろうなって思ったりもしなかったり、したりしなかったりといったところですね。まあ、そんな感じでね。あの、今回の、あの、ドラマ、僕あんまりテレビドラマってそんなに見ないんですけれども、あの、孤独のグルメのシーズン3とか、あとはあの、緑、あの、ロックバンド緑のね、あの、ボーカルをやってた、ド忘れしちゃった。あの、彼女のやってた食べるだけ、ね。食べるだけ。名前出てこないよ。後藤真理子だ、後藤真理子。そう。後藤真理子がやってた食べるだけね。ひたすら食べるだけの女の子が、こう、いろんなところでね、出没して、あの、みんなを魅了していくっていうね、よくわからないドラマでしたが、これも面白かった。まあ、そんな感じで、あの、大体ね、ドラマ、あの、普段見ないんだけれども、見るときっていうのは、なんか、見たいドラマが結構3つ4つ重なったりするもんでね、そんな感じで、あの、今回のクールはいろんなドラマ楽しませていただきました。で、大事なドラマ、忘れてませんかっていうことですよね。そうです、半沢直樹です、半沢直樹です、半沢直樹です。これもね、僕最初から知っててね、結構もう最初から話題になって友達が見た方がいいぞなんて言ったんだけど、どうもね、ああいうドラマを見るとこう疲れるというかね、なんか、自分まで胃が痛くなるみたいなね、なんかこう、せっかく休みの日にね、しかも日曜日の夜でしょ、これから月曜日仕事すんのにこんなドラマ見たくねえよみたいな感じで最初見てなかったんですよ。だけどやっぱりこれもね、もうあんまり面白いとかね、視聴率がものすごい高かったりして、これはちょっと一応一回見とこうかなと思ってこう見た たところ、やっぱり面白い。もうクライマックスで、でも半沢直樹がね、倍返しだみたいなこのセリフ。ね、毎回結構そういう形でね、彼がね、ぐさっと刺さるようなセリフを言って、こう、カタルシスを得る。っていうね、そういう形の終わり方をしてっていうね、毎回そういう形のね、すごくカタルシスを楽しませてくれるドラマで、これ面白いな、最高だなと思ってね、もう最終回につながる一個前の時なんかも、って、もうどうなるのってもう一週間ずっと気になってるみたいな感じだったんですけどね。まあそのね、半沢直樹楽しみして最終回。みんな見ましたよね。どう思いますか？僕はあのエンディングはなしだと思います。原作もなんかああいう形だっていうらしいんですけど、やっぱりね、このドラマ、あのドラマはもうドラマというかエンターテインメントとしてね、そのもう彼の最後の、いつもね、毎回セリフでね、倍返しだっつってこう、まあ、周りにいる人間のね、ちょっと状況をひっくり返したりとかして、そういったカタルシスを生んでくれた、まあそういった部分をクライマックスに持ってくる、あのドラマはエンタメドラマだったと僕は思うんです。で、そういうエンタメ、ドラマでね、常にカタルシスを視聴者に期待させて、あれだけ視聴率を取ってたドラマが、あの終わり方はないでしょって。僕本当に、はぁって思って、これで終わりって思わず最後にでかい声出してしまったっていうぐらいね。まあ、あんな後味の悪い終わり方、あれないでしょ。ねえ、最後の最後までやっぱりカタルシスをね、もう期待してて。まあ結局ね、あれですよ。大和田常務土下座はさせましたけど、やりすぎだぞなんてこう周りが言い出してね、結局なんかそれのこう報いを最後受けちゃうみたいな、そんなさ、もう現実でみんなそういう思いができないところをこのドラマ見てね、ああもう半沢愛言ってくれって思って、そういう期待を込めて見てね、視聴率が 30% 40% いってるあのエンターテインメントドラマがあの終わり方はないでしょう。だーまあね、これ、本当に、こう、そういったね、なんか、ドラマとか、エンターテインメントとか、その、ものづくりをしてる人っていうのは、俺、まあ、この時代だからこそ、なんか、ああいう終わり方とかしちゃいけないなと思ってんだよね、本当に。だから、見た人がさ、やっぱりこうね、そういうカタルシスを持って、楽しみに見てたのに、ああ、やっぱり現実こんなもんだよな、さあ、寝よう寝よう、みたいな感じになっちゃったら、ドラマで感動したり、ドラマに面白みを求めたりする人っていうのが、どんどん俺は減るだけだと思うんですよね。皆さんどう思いますか？ね？俺ら子供の頃に金八先生見て感動したよね。ね？そういった、異不揃いのリンゴたちを見て心打たれたよね。ね？だけど、そういうドラマがどんどん減ってるわけですよ。ね？スターウォーズだって、結局、ルークはダース・ベイダーにフォースをね、暗黒面の世界に引きずり込まれましたか？いいえ。ルークはダース・ベイダーに勝ちました。ね？うん。ロッキーだって最初の試合では負けました。だけどね、エイドリアンを抱きしめて、そっから 2-3 とね、ロッキーが負けて変な思いしたことありますか？ね、ドラマとかエンターテインメントってやっぱり俺そういうもんだと思うんだよね。それをさ、あんなドラマでさ、たかがドラマ？いや、たかがドラマだからこそ、こんなもんだよな、さ、寝よ寝よって思わせて俺はいけないと思うんですね。そう思いませんか皆さん。ちょっと熱く語っておりますが、俺本当にそう思うんだよね。俺の大好きな、ね、長渕剛のトンボ。これ、映像でね、ちょっと DVD とかビデオで見ることできないんだけども、これもラストシーン。あーっていうところで、最後、彼ね、長渕演じる小川英二が、うわーって立ち上がって歩き出すわけですよ。こういうことです。俺はね、やっぱり、たかがドラマだからこそ、感動させてあげないと、みんな、ドラマでね、胸を打ったりとか、本当に心を落とされたりとか、ドラマにもそういう力があるんだっていうことを、どんどんみんな忘れてっちゃうんじゃないかなって、本当に思うんですよね。だから、こうやって視聴率が高かった、こう、人気ドラマだった半沢が、ああいうオチにしたからこそ、僕はすごく腹が立って、ちょっとね、もう本当に思い出すと、なんかすごい憤りを感じるっていうね、ところなんですけど、ね、そんなことで、まあ、10分近く話してしまいましたが、まあね、それに比べてもやっぱりアマちゃんっていうのはね、この時代にすごく気持ちいい楽しい思い、夢を与えてくれたなっていう、まあそれとすごく対照的だなーなんて思いました。うん。まあそんな感じでね、ちょっと今回、10分にもわたるオープニングトークで、今回のクールのドラマの話をさせていただきました。はい、というわけでですね、いよいよここから本編です。さあ行ってみましょう。よろしくお願いします。バッキー大阪のストレンジャーズ&パラダイス。は いはいはいはいはいはい。今回もやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。私がバッキー大阪でございまする。よろしくお願いいたしまーす。はい、今回はですね、ちょっと前置き長かったんですけども、シリーズでやってる人生の10曲、ね、人生の10曲、人生の中で影響を受けた曲10曲っていうのをちょっとピックアップしてっていう、シリーズを続けているんですが、今回はですね、まあ、いよいよ後半に入ってきまして、第7回ということですね。で、これですね、第1回から第10回までシリーズをやることになってて、テーマがあるんですね。で、1回目は音楽との出会い、2回目は少年時代、3、目覚め、4、憧れ、5、青春の衝動、6、新しい世界へ。っていうところでね、前回の6番目っていうのが新しい世界へってことで、まあ、社会人になった時にね、ちょっとどんな曲で影響を受けたか、なんていう話をさせていただきました。そして今回第7回でですね、天気というキーワードで、自分の天気になった曲みたいなところをちょっと紹介していきたいなと思っています。僕が社会人になってからですね、20代前半ぐらいで、僕はもともと社会人の出発がコピーライターってね、ちょっと特殊な始まりなんですけども、そういうこう、クリエイティブな仕事に関わることになって、やっぱり、いろんなことに影響を受けたりね、なんかこう、人と違ったものを知ったり、見たり、見たことのないものをもっと知ったりっていうことをすごく意識しながら、ちょっと日々ね、アンテナを張ってたっていう時期なんですね。で、そんな時に、読んだことなかった村上春樹を読んで、衝撃を受けたりですとかね、まあ音楽なんかもいろんなものを聞いたりとか、あと漫画とかね、本当にそういうこうサブカル的なものとかもいろんなものを見たりとか、ガロっていう雑誌なんかあったんですけども、まあそういうのをいろいろ初めて手にしたりとかね、なんかそういういろいろこうアングラに行ってるだけじゃねえかみたいなところもなきにしもあらずですが、まあそんな中でですね、音楽もこう今まで聞いてなかったものに影響を受けたりとかいうところがあるわけですね。で、その中で今回紹介したいのが岡村康之。岡村ちゃんです。岡村康之はね、知ってる人は、おーっていうアーティストなんだけど、知らない人に説明するのがすごく難しいアーティストです。で、まあ、こうやってね、じゃあどんな人って説明しちゃうと、まあ、80年代のその邦楽がすごく盛り上がった頃にデビューして、渡辺美里とか TM ネットワークとかね、バービーボーイズとかが同期でっていうと、あ、なんかもう、過去の終わった人ね、みたいな感じで言われちゃったりとかして、あとは、いやいや、その頃からね、和製プリンスって呼ばれた天才アーティストなんだよ、つって。で、代表曲は何とか言うと、やっぱりね、それもすごく難しくって、一番ヒットした曲っていうのは間違いなく大好きっていう曲で、まあ、車の CM のタイアップだったりとかしてね。で、それもね、本当に80年代の曲だったりするんで、ちょっとね、今、岡村康之ってどんな人って聞かれた時に、紹介するには、ってちょっと俺の中では違うんだよな、っていうところなんですね。で、まあ、岡村ちゃん何がいいかっていうと、僕が一番いいなと思ってるのは、まあ、そういった昔の曲がいいよねって、ずっとそのままっていうわけじゃなくて、例えばボーイなんかもう解散しちゃったから新しいものっていうのはないわけじゃないですか。だけど、当時のね、その80年代のロック、日本のロックを引っ張ってった曲っていうのは本当に名曲揃いで、すごい今聴いてもいいよっていう。そういうんじゃないんですよ。岡村ちゃんは確かに80年代デビューなんだけど、85年デビューなんだけど、今もう現役で活動してて、その彼の音楽の世界観っていうのがどんどんどんどん進化してると。で、彼ならではのこう、すごくもう、一曲聴いたらもう彼の曲っていうのはすぐわかるようなね。例えば、チャラとか、矢野明子とか、彼女たちは、例えばなんか違う曲をカバーしたとしても、あ、もうチャラだねって、矢野明子だねって。で、岡村ちゃんにもすごくそういうとこがあるんですね。あ、もうこれカバーだけども、全然岡村ちゃんだよね、みたいな。まあそういうところが素晴らしいっていうのと、あとはやっぱり昔の曲なんかも、ずっと歌ってたりとかするんだけど、同じには歌わないね。すごくアレンジとかしたりとか、やっぱり今の音楽の流れっていうのもちゃんとすごく把握したりとか、理解したりとか、それを自分の中で取り込んでる人なんですね。だから、まあそういった形で、とにかくもうかっこよくダンサブルに、そういった新しい曲っていうのがちょっとなかなかなかったりとかね、そこら辺も岡村ちゃんってどんな人って、どんな曲が代表曲って言って、すごく説明しづらいところなんだけどね。まあなかなか説明しづらいんですが、彼はとにかく和製プリンスと呼ばれてるぐらいすごくかっこいいよと。 それだけ言ってね、じゃあ YouTube 見てみようって言ってもね、古い映像しか出てこなかったりとか、つって何がいいんだかよくわかんないって俺よく友達に言われるんだけど、だからね、本当に説明するのが難しくって、でも、ただもう一つだけ言えるのが、もう本当にプリンスとかマイケル・ジャクソンとかみたいに、とにかくダンサブルで、かっこいい曲を作って、もう踊りとかもすっごくシャープでね、最高っていう、もう、興味ある人は本当にね、一回ライブを見てほしいですね。まあ、なかなかね、夏フェスとかで見た人なんかはね、おーって思った人いる、僕の友達なんかもいるんだけど、やっぱりね、そういうところで見てもらわないと、すごく良さが伝わらなくて、非常に説明するのが難しくてね、ちょっともどかしいっていうのが、まず出てきてしまうんですけども、あとはあれだね、ヒットしたドラマ、モテキ。モテキの、テレビ版もそうだし、まあ、映画版でもね、挿入歌で、岡村ちゃんの曲がいっぱい出てきたんですけども、テレビ版のね、松本里を演じる、ちょっとヒロイン、名前忘れちゃったけど、彼女とね、その主人公の、森本未来くんが、こう、ある話数の中でね、ラストでチューするシーンがあるんだけど、その時にね、岡村ちゃんのね、ちょっとその時の、一最新のシングル、バラードっぽい曲がね、かかるんだけど、もうね、なんか、そういうの、モテキのテレビ版とかを見てる人だったら、あれが岡村康之なんだっていうのはちょっと分かってくれるかもしれない。うん。なんかそんな感じでね、とにかく、ちょっとね、2000年代前半とか、ね、ちょっと、3、4年前まで、いろいろあった人なんで、まあそこら辺もあってね、すごく説明したり、こう、紹介したり、好きだっていうのも、ちょっと勇気がいるアーティストだったりするんですけども、とにかくね、彼には僕は、その80年代の流行ってる時ではなく、90年代中頃になってから、すごい影響を受けたんですね。で、かなりの、家庭教師っていうね、アルバムがあるんですね。この家庭教師ってアルバムは、本当にもうファンの間でも、もう、まあ、岡村ちゃんのアルバム1枚さ、家庭教師でしょっていうぐらい、まあ、すごく名作アルバムね、マスターピースなわけです。で、このアルバムを聞いて僕はもうガーンとやられたんですね。で、岡村ちゃんのね、もう、とにかくもう曲は、ゆいが独尊。で、もう、ね、すごく音作りもかっこいいし、だけど、こう、なんていうのかな、岡村ちゃんっていうのはすごく独特で、一生懸命かっこつけてる僕ってどう?みたいなね、そういう感じの、キャラなんですよね。うん。で、実際こうダンサブルでスタイリッシュだったりするんだけれども、どっかかっこ笑いみたいなところ。でもね、ここがいいんだよ。うん。で、僕なんかも今もライブ行ったりとかすると、うわ、かっこいいと思いつつ、なんかゲラゲラ笑いながらかっこいいって言っちゃうような、なんかそういう、なんかこう、愛すべき、こう、ちょっと、うん、なんていうのかな、ちょっと他の手放しで、はぁ、かっこいいっていうのとは違う、かっこよさっていうのを持った人なんですね。で、これも、俺が、こうやって喋ってても、何言ってんだよ、それ意味わかんねえよって言われるだけだと思うんですけど、なんていうのかな、うん、ちょっとね、愛嬌のあるというかね、どっか間抜けな感じがする。だけどスタイリッシュってね。例えば、マイケル・ジャクソンなんかもちょうど亡くなったあたりからね、マイケル・ジャクソンはすげえかっこいいポップスターだなんて言われてるけど、それよりも5年ぐらい前なんかみんなマイケルかっこ笑いみたいな感じで見てたでしょ?ね?そういうことですよ。だから、岡村ちゃんもなんかそういうね、本当にかっこいいんだけれども、なんかそういったこう、ちょっと彼なりのその優位が独尊的なところがこう、エスカレートしてる部分があって、そこがみん、人によってどう見えるかっていうところが非常に、なんとも言えないんだけど、だから、プリンスとかもそうだけど、好きな人っていうか、10人に10人好きだっていうアーティスト、いいねっていうアーティストじゃないんですよ。ね。だけれども、10人のうち7人は、って言っても3人はもうめっちゃハマっちゃうみたいな、そういうタイプのアーティストですね。だからそういう意味でもプリンスとかとすごい似てるのかなーなんて思ったりもします。で、とにかくね、そんな彼がね、作ったアルバムっていうのは多分普通に聞くとみんな、一回聞いた、そのね、家庭教師ってアルバム、初めて聞いたら多分、目が点になるんじゃないかなっていう、なんかすごく不思議な、へーっていう曲がね、いろんなバリエーションの曲があって、それがみんなどれも、こう、聞いたことのないような、何これっていうようなものがいっぱい詰まってるのね。うん。で、まあ、とにかく興味ある人はぜひ聞いてほしいし、僕のね、これ聞いてる友達だったらちょっと貸してって言ったらもちろん喜んで貸すし、というところでね、ぜひ一回聞いてもらいたいなぁなんて思ったりします。で、その、家庭教師っていうアルバムでね、まあ、そのタイトル同士、家庭教師っていうある、曲があるわけですよ。で、まあ、文字通り、大体イメージつく、想像つくかもしれないけど、その岡村ちゃんがね、家庭教師を役をやると。 まあ、ある女の子の家庭教師をやってて、こう、セリフが入ってきたりとかしてね。それでなぜか世界史の、こう、世界史をいろいろ教えててね。うん、それが世界大恐慌の、第二次世界大戦の勃発の一つのきっかけになっちゃってさ、ちょっと休憩しない?そうだ、手相を見てあげようかって。あ、ちょっと触りたかっただけなんだけど、なんてね。そういうのが、感想に合わせて、どんどんなんかそういう、どんどん自分のね、俺これがやりたかったんだ、みたいな。あ、家庭教師やったらこんなエッチな方向に行っちゃうよな、うほーみたいなのを、もう本当に聞くのが恥ずかしくなってくるぐらい、どんどん自分の妄想の中の世界っていうのをセリフで、曲の中にね、入れ込んでくるっていうね。で、まあ、当時のライブなんか見ると、それをステージでもやったりとかしてるんだけど、まあ、そこら辺の世界観っていうのがもう、うわ、これ絶対他の人できないよ、みたいな。ミッチーが、俺かっこいいだろ、ベイビーっていうのとまたちょっと違うんですよね。ミッチーは、あれでも一応スタイリッシュになってるけれども、岡村ちゃんはもう、何と思われてもいいよ、っていう、こう、突き抜けた感があって、うん、ダメな人は絶対ダメでしょっていうところも、うん、やって、そんな俺かっこいいだろ、ベイビーっていうね。そういうかっこよさってあるんだなっていうのを僕は岡村ちゃんのその家庭教師っていう曲を聴いて初めて知ったんですよね。普通にかっこいいっていうやつがかっこいいのは当たり前で、まあ当たり前って言ったらおかしいけど、うん。まあかっこいいよねっていうかっこよさって、まあ普通のかっこよさかなって思ってて、いや、そうじゃなくて、ちょっと違うんだけれども、一生懸命かっこいいだろって、俺かっこいいんだよって、やってるかっこよさっていうのは僕すっごくこっから好きになったんですね。で、何言ってんだって思う人のために例を出すとですね、まあ、シャランキューのツンク、シャランキューやってた頃のツンクっていうのは、やっぱりあれ普通に見たら、うん、どうなのみたいなところあるんだと思うんだけど、俺女の子にモテたいから一生懸命こういう格好つけ方してる。これが俺のかっこよさみたいな。彼なりのね、そのシャランキューの美学っていうね、そのおしゃれの美学っていうのは独特なものがあったと思うんですよね。だけど、ああいうかっこよさって誰もがいいなって思わないかもしれないけど、ああいうかっこよさを突き詰められるってかっこいいなってすごく僕は思ってて、でそこら辺から僕のかっこよさ感っていうのがガラッと変わってきてね、まあちょっと今に至ってるみたいなとこもあるんですけども、あとはね、筋肉少女隊の大月健二なんかも同じ感じの、自分の僕の中では違うかっこよさっていうところなんですね。で彼なんかもちょっともうで高校時代とかをこうね、サブカルにハマってあんまり友達とかがいなくて、こうワイワイね、クラスの輪に入れなかったんだけれども、そんな俺がロックをやってうおーみたいなところ、なんかそういうかっこよさってね、そこを突き詰めた彼の世界観っていうのがすごくある人だし、なんか彼なんか俺本当にかっこいい男だなと思って、僕がかっこいいなと思う男は本当に岡村ちゃんとか大月健二とかツンクなんですよ。でそれを言うと大体はって言われるんだけど、いいよ別にはと思われて、大いに結構、俺がかっこいいと思うのはそうです、以上っていうことでね。まあそういうかっこよさっていうと、例えば本当にマイケル・ジャクソンかっこいいなんていうね、みんな今でこそ言ってるけどね、本当にそうだった最初からってちょっと言いたかったりするんですよね。だからそういうかっこよさっていうのをできる人が俺は本当にかっこいいんだなって思ってて、でそういうかっこよさっていうのを音楽で突き抜けてやっちゃってるのが岡村康之。しかも今も新しい音をどんどん作って、もうステージでもバンバン踊って、ものすごいかっこいいしセクシーだし、僕岡村ちゃんのライブを見てるとね、あー俺女に生まれたかったなって思うんですよ。女に生まれて岡村ちゃん素敵ってなんか心からあーいいってなんか叫びたいなって思っちゃったりとかね、岡村康之には本当にそんな魅力があります。でもう一つちょっと話しておきたいのが、岡村ちゃんのね、その家庭教師を初めて聞いたときに、自分が僕が一番こうかーってそうだよなわかるわっていうか、自分が表現できなかったのに、なんかやられたって思ったところはですね、その感想の部分でね、岡村ちゃんが歌った後に、こう、だんだんこう、一人で、あえだり、うーんとか言い出すわけですよ。で、その、なんか、はぁ、あん、あん、あんって、泣き声が入るっていうね、これもういい、わかんない人わかんなくてもいい。俺、これがね、一番グッときたの。あ、そうだよねっていうね。なんかその、こう、うーんってなった時に、なんかもう、こう、男ってなかなかそういう、こう、感情表現できないんだけど、それを自分のアルバムの中で思いっきりやっちゃった岡村ちゃんとね、ものすごい共感したの。でね、本当にその、僕は岡村ちゃんファンの女の子とかと話した時に、一番岡村ちゃんでグッときた曲のシチュエーションってどれって聞いた時はもう必ずこんな話するんだけど、なんかその、男のその、こうちょっと、 キュッと来た部分っていうのはね、うん、バカじゃないのって言われるだけだから、なかなか表現できないところを、彼は、こう、さらりとそういう、なんか表現でやってしまったっていうところがね、うわ、こいつやっぱ超かっこいいわっていうの、たまらないっていうところがね、うん。まあ、とにかく僕はそこからね、岡村ちゃんを思いっきりもう、ハマって好きになって、ちょっと一歩遅れた、岡村ちゃんファンですけれども、まあ、2000年代のライブはもう全部見てね、本当にもう彼にはいろんな勇気をもらったりとかね、希望をもらったりとか、うん、失敗しても何度でも立ち上がれるんだよっていうのを本当に教えてくれた、まあそういう意味でもすごく僕の中で大きなアーティストなんですね。で、岡村ちゃんの話ちょっと、もうこれ以上するとすごい長くなっちゃうんで、またそれは改めてしたいなーなんて思っています。そんな感じでですね、まあ、今回のテーマはね、天気というところなんですけれども、まあ、ある意味その自分のそのかっこよさの概念とか、その、そういったものをね、変えてくれたっていうか、あ、そうだよなって、なんかうまく自分が説明できなくて、なんか他になんかそう思ってる人っていないのかなっていうところをズバーンと出してくれたアーティスト、岡村ちゃんに会って、僕はそういった価値観っていうのがね、あ、これでいいんだって思えたってね、そういう天気になったっていうことで、今回は天気というキーワードで、岡村康幸を紹介させていただきました。あ、そう。これで終わっちゃいそうになったけれども。岡村ちゃんね、ほんとちょっと、説明するのが難しいアーティストで、ちょっと、話長くなっちゃうんですけども、一曲だけ、岡村康幸で一曲、なんか、じゃあどんな曲が、聞けばわかるって言ったら、僕は、ステップアップっていう曲があって、この曲をおすすめします。この曲は、一番その岡村ちゃんらしさっていうのが詰まってるんじゃないかなと思ってて、その岡村ちゃんのちょっと、キャッチーなところとか、あとはそのすごくスタイリッシュなところとかダンサブルなところ、それから途中で変なこと叫んだりするそういうかっこよさ、うん、そうなんだよね。これまたもうちょっと話していい、ステップアップっていう曲もね、うん、ベイビーお前だけでは俺なんか紙くずだぜ。もうこんなこと言う人いる？もう超かっこいいよ、もう。ベイビー、お前なきゃお金なんか持ってたってしょうがないぜ。そうだよ、そうだよ。これがベイビーだよ、みたいな。もう本当にね、もう大好きな一曲です。まあ、そんな感じでね、この曲ね、すごくね、サビとかもね、音楽的にも綺麗だったりとか、うん、まあ、そういったスタイリッシュでダンサブルで、まあ、その岡村ちゃん臭いところもいっぱいありながらも、すごく、サビとかが綺麗な曲だったりとかして、まあ、一曲って言ったらもうこのステップアップ、ぜひ聴いてみてほしいなと思っています。はい。まだまだ話したいことあるけど、今回はこの辺にしておきたいと思います。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回は趣味ミュージック音楽の、コーナーの中で、人生の10曲第7回天気をテーマに、岡村康幸の紹介をさせていただきました。それでは、また。